ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今朝もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めていらっしゃった方、ようこそいらっしゃいました。心から歓迎をいたします。私たちの教会の願いは、お一人お一人が神様にある素晴らしい歩みを手にしていただくことです。そのための何かしらの助けになりたいと願っています。どうぞ遠慮なくお声をかけてください。久しぶりの方もようこそいらっしゃいました。顔を見ることができて嬉しく思っています。ここに共に集って礼拝を捧げることができることも、親子室で一緒に礼拝をすることができることも、インターネットを通してメッセージをご一緒に聞くことができることも、私たちにとっては本当に嬉しいことです。神様が語りかけられることがお一人お一人に届いていくようにと願うものです。先週の日曜日はご一緒に合同礼拝として集まりました。ダニエル書、今週と先週とでお話ししていますが、その中で3人の少年たちの歩みを見ました。彼らは金の像を拝むようにと命じられます。金の像を拝まなければ燃える火の炉の中に投げ込むと脅されます。しかし彼らはそれに従いませんでした。私たちの生ける神は私たちを救ってくださる。もしそうでないとしても私たちは膝をかがめて屈することはしない。その信仰の歩みをご一緒に見たのでした。その礼拝が終わった後、ある方がこう問いかけました。牧師さんだったら同じ場面でどうすると思いますか？皆さんだったらどうお答えになるでしょうか？自分の命がかかっています。燃える火の炉の中に放り込まれると言います。膝をかがめて屈するか、それとも信仰を貫くか、いかがでしょう？私は、その場になってみないとわかりませんというふうにお答えしました。半分は本当だと思います。誰もその時その場でいるその当事者になり変わって判断をすることはできません。後で人ごとのようにそのことを客観的に判断して、こうするべきだった、ああすべきだった、私だったらこうするいうのは簡単です。しかし当事者としてしか判断できないことがあります。その時その場でしかわからないことがあるでしょう。だから誰もあらかじめ私だったらということは、簡単にそんなことを言うことは許されない。半分は確かにそうです。しかし同時に半分は、ああ、これは逃げ口上だな。自分でもそう思いました。今どうすると、言うことができない。それほどに信仰は強くない。何かを貫いて言い切れるほどのものではない。その場になってみなければわからない。今日のところに、歴史は繰り返す。ダニエルもまた、同じ危険な目にさらされていく。そのダニエル書を読むことになります。三人の仲間たちは燃える火の炉の中に投げ込まれるという状況でした。ダニエルが今直面していくのは、吠えたける獅子がいる穴に投げ込まれるということです。さあ彼は、この時、どうするのでしょうか。ご一緒にそのところを見ていく前に、私たちは今日ダニエル書の全体を一通り眺めるようにしてそのストーリーを追っていきたいと思います。ダニエル書は1章から12章までの書物になっていますけれども、ダニエルは都合3人の王様に仕えることになりました。1人目はネブカデネザル、あの金の像を打ち立てた、先週お話ししたあの王様です。その次の王様はベルシャツァルという王様です。 そして3人目はダリオスという王様でした。4節にネブカデネザル王との歩みが書かれ、4章のところにネブカデネザル王との歩みが書かれ、5章のところにベルシャツァル王との歩みが書かれ、6章のところにダリオスの王との歩みが書かれます。そしてこの6章が獅子の穴に放り込まれる、放り込まれないという場面です。で、7章以降には、ダニエルが見た幻ということが一つずつ7章、8章、今日読んでいただいたのは9章です。10、11、12と、時間は前後しますけれども書かれています。まず、二人の王様とダニエルがどんな関わりをしたかを見ていきましょう。4章のところに、ネブカデネザル王とダニエルの関わりが書かれています。ネブカデネザル王は自分の言葉でそのことを振り返っています。彼は幻を見たというんです。その幻はこうでした。一本の木が大地に植わっています。その木が大きく大きく伸びていきます。葉を茂らせます。実を実らせます。獣たちがそこに憩います。空の鳥が巣を作ります。そうして立派に栄えた歩みがありました。しかし、その幻の中で、天からの使いが来ます。天の使いはこの木を切り倒してしまいます。残るのは切り株だけです。切り株は雨にさらされ、みすぼらしい姿を世にさらします。しかし、そこから、なお、もう一つの新しい芽が出て、もう一度その命は回復し、木の豊かな成長が、繁栄がもたらされていきます。ダニエルはこの夢を解くように言われました。彼はその夢を王に当てはめて解きます。王様、この夢はあなたのことを指しています。あなたは偉大な王として栄えるでしょう。この国は豊かに増え広げるでしょう。しかしその時天の使いがあなたを打つ。あなたは切り株のように野にさらされることになる。髪は伸び放題。洋服も汚れて、みっともない姿であなたは荒野をさまよわなければならない。しかしその中で、もし神に立ち返るならば、切り株のところに新しい命が芽吹いたように、あなたの歩みもまた回復する。事実その通りにネブカデネザル王の歩みはなりました。その幻から1年ほど経った日のことです。ネブカデネザルは王宮から眼下に広がる大きな豊かな街並みを見下ろしていました。これは私が作った街なのだ、誇らしげに胸を張ったその瞬間、神の使いが彼を打ちました。彼はそこから王としての歩みを失います。気が狂ったようになりながら荒野をさまよわなければならなくなりました。雨に打たれ風に吹かれます。そのみっともない姿、髪も伸び放題になり、洋服も汚れ、打ちひしがれた姿を野にさらすことになります。その中で彼は悟ります。私は神の前におごり高ぶっていた。ダニエルの言うように。だから私は、へりくだって歩もう。そう彼が気がつき歩みを変えたとき、ネブカデネザルはもう一度王座に復帰します。そして、彼のもとにバビロンの王国はなお栄えていくことになりました。これがダニエルとネブカデネザル王が経験した事柄だったんです。その後、ネブカデネザル王が歩んだそのバビロニア帝国の歩みは、孫であるベルシャツァルという王様に引き渡されています。ダニエルとベルシャツァル王はどんな風な関わりをしたでしょうか。それが書かれているのが5章のところです。ベルシャツァル王は、盛大な宴会を催していました。人々を呼んで、飲み、食い、楽しげな素晴らしい時を持っていました。彼は酔った勢いが高じて、一つのことを思いつきます。あのユダヤから持ってきた、エルサレムから持ってきた器があっただろう。それは 神の神殿で使われていたものでした。聖なるものでした。潤沢な金や銀を持って、神なまでに装飾をされた、神の前に聖なるものとして使われるものでした。それを持ってこい。そしてその器で飲み食いしようじゃないか。彼は神を恐れることをしませんでした。自分たちの楽しみのために、聖なるものを持ってきて自分たちの余興の道具に変えます。そんな宴会の最中に、向こう側に白く光る壁に、人の手のようなものが現れます。そして真っ白な壁に文字を書き記したというんです。王はそれを見て恐れました。腰も抜けんばかりになりました。膝がガクガクと震えました。一体これはどういうことなのか。この文字を解読できる人を呼んでこい。しかしこの文字を解読できる人は誰もいませんでした。そこに、自分にとって祖父の代にあたるネバカデネザルの王の下で幻を説いたダニエルが呼ばれてきます。このダニエルは壁に書かれた文字の意味を読み解きました。それはこういうふうに書かれていました。メネ、メネ、テケル、ウ、パルシ。メネというのは、退けるという意味です。終わらせるという意味です。テケルというのは、足りないという意味です。パルシンという意味は、二つのものに分け与えるという意味です。終わりだ、終わりだ、あなたは足りないのだ。あなたの分は二つのものに分け与えられていく。神を恐れることをしなかったものに対してです。いたずらに聖なるものを自分たちの余興の道具に変えた王に対してです。あなたの歩みは終わりだ。あなたは私の前に足りていないのだ。あなたの力がどれほど多くとも、あなたの勢力がどれほどに栄えていたとしても、あなたの歩みは終わりだ。これを二つのもの、ペルシャの帝国とメディアの帝国に分け与える。ここにバビロンの王国の歩みは終焉を迎えることになりました。これがベルシャザルという王に仕えたダニエルの出来事です。そしてメディアの王であるダリオスにダニエルは仕えていくことになります。そして彼を訴えて獅子の穴に放り込もうということが起こってくるわけですけれども、それよりも少し前にダニエル自身が見ていた二つの幻のこともまたお話ししたいと思います。それは六章を飛ばして七章と八章に出てきます。一つずつそれぞれの意味があります。細かいことはぜひ聖書を読んでいただきたいと思います。あ、聖書にはこんなにも面白いストーリーが書かれているのか、非常に興味深い箇所です。その7章と8章に出てくるのは共通したイメージです。どういうイメージか。7章に出てくるのは4つの獣が登場していきます。最初の獣がいる。しかしその次にそれよりも力強い獣が起こってきて1つ目を退ける。さらに強い獣が出てきて三つ目。そしてさらに強い獣が出てくる四つ目。四つ目の獣には十本の角があって。しかしその十本の角から小さな角が出てきて、前の三本を抜き去ってそれを追い越していく。そんなイメージです。次から次へと力強いものが起こってそれが移り変わっていく。これは何を意味しているのか。最初の獣はバビロニア帝国。ネブカデネザル、ベルシャタルのあの王国ですね。次の獣は分け与えられていくというペルシャ、メディアの帝国です。そして3番目はそれをもう凌駕していくギリシャの帝国。そして4つ目の非常に力強いのはローマの帝国。まるで世界史を紐解くかのように順に移り変わっていく様が描かれます。そのローマ帝国の中からも10本の角が出てきていて、さらに力強いものが出てきて、そんな歩みの中で、 一人の年を経た者が王座についている。その様子が紹介されるや、獣たちの歩みは終わるというんです。一人の年を経た者のところに、雲に乗った人の子のようなものが現れてそこに共に使えるようになる。そこに、あの獰猛な獣たちの歩みは終わる。一切、どんなに力強くとも終わる。そのイメージが繰り広げられていきます。二番目に見た幻、八章のところでは、今度は、お羊が最初いるイメージです。お羊には二本の角がありました。二本の角のうち一本がぐーっと伸びてきます。これは何を意味しているか。バビロンの後のメディアとペルシャが勢力争いをしてどちらが伸びていくかという話です。しかしそのお羊のところに向こうから飛ぶようにしてやってきた勢いの親木がこのお羊をバーンとどけていきます。これがギリシャの帝国を表しています。そしてそこから非常に力強い一本の角が出る。これがギリシャのアレクサンドロスの歩みを指していると言われます。しかしそれだけにとどまらず、なお四本の角に分かれ出てくる。ギリシャの王国はそこから四分割していって、エジプトにシリアにと歩みが分かれていきます。そんな様子です。そのうちの一つシリアの横暴なまでの歩みが明らかになっていく中で、こう問いかけられます。こんなことがいつまで続くのだろうか。それに対してこの幻の中では、2300の朝と夕が積み重ねられるまでなのだ。それで終わりが来る。そうです。何がどう移り変わっていく、その中にあって、必ず終わりが来る。年を経た者に、人の子の雲に乗ってきて、そこに神ご自身がもたらす終わりがある。国の浮き沈み、王の栄光盛衰、それは終わりがある。神がもたらす終わりがある。ダニエルはその終わりがある希望のメッセージというのを受け取りながら、しかしそのことを悟ることができずに、そのことに葛藤を思いながら、戸惑いながら歩みます。時に圧倒されて立ち止まり、時にそのことの中に体調を崩して沈み込む。しかし、九章のところに来て彼は、今、エルサレムから自分たちが移されてきたこの歩みが、永遠に続くのではない。予言の中に、それは70年なのだということを知ります。そしてその中で、神に訴えて祈ったのが今日読んでいただいた箇所になります。70年。それは良い知らせでした。同時に悪い知らせでもありました。良い知らせとは何か。これには終わりがある。70年経ったら終わりがある。神がもたらされる終わりがある。たとえ王たちが栄え、たとえ王たちが沈む、たとえ自分たちが良い目に遭い、浮き目に遭い、でもこれには終わりが神のもたらす。良い知らせでした。しかし同時に、それは70年の後でしかない、今すぐではないという、良くない知らせでもありました。その時にダニエルは、神に向かってこう呼ばわったわけです。まず彼は何をしたか。今自分たちがこのように歩んでいるのは、私たちの罪のせいだというふうに告白したんですね。敵が強いからでもない。たまたまこうなったのでもない。私たちが神に背いたからだ。私たちが本来目を留めるところから迷い出たからだ。私たちが父たち先祖たちの歩みを真に受けて歩まなかったからだ。私たちが道をそれたからだ。彼は、ネブカデネザル王に仕え、ベルシャツァル王に仕え、その歩み、おごり、高ぶりが神に指示づけられていくのを見てきました。その中で、自らの歩みを振り返ったとき、私もまた、 神の前に退けられるものである。私たちもまた、神に背いたものである。そのことを理解しています。そして、私たちが神に背いているゆえに、今こうなっているのだ。へりくだって、神の前に、悔い、その歩みを差し出します。と同時に、神様、私たちのために、あなたの皆のために、その怒りを鎮めてください。そう願います。と言っても私たちが正しいからこのことを願っているのではない。あなたの大きな憐れみのゆえに、私はこのことを願う。私はこのことを言う資格もない。あなたのもとに願うその権利もない。あなたの憐れみのゆえ、これをしてください。遅れないでしてください。というのは、あなたの名がそしりの谷になっている。あなたの名前のついた都エルサレム。あなたの名のついた民、イスラエル。これがこんな歩みになってしまっていて、周辺諸国はみんな笑っている。彼らは神の民だという、はなはだおかしなことだ。誠の唯一の神だと言うけれども、このありさまは一体何だ？もし本当に神が生きているというならば、彼らを救えばいいのに、そんなこともできない神とは一体何者だ？捕囚の中で、捕らえ移された中で、都が陥落していく中で、これが物笑いの種になっている。神様、遅れない。あなたの定められた時に、70年というなら70年の時に、これをしてください。そう彼は願って、神の前に祈ります。それに対して御使が現れ、確かに70年の後、その御業は何のだ。しかもその70年を超えて後、なお70週にわたる神の現実を示し、あなた方の歩みはこれで終わるものでは決してないと告げます。その確信を持って彼は歩み始めていくのです。確かに、神のもたらされる救いの終わりの時が来る。完成の時が来る。今ではないかもしれない。でもなお私たちが従う中でその歩みが終わりを迎える。完成を迎える。信じていい。その中で彼は3番目の王であるメディアのダリウスという王様に仕えるわけです。では6章のところを開いて少しその様子をご一緒に見ていきましょう。6章の最初のところ。ダリウスは全国に120人の大将を任命して国を治めさせます。その大主の上に三人の大臣を立てることにしました。その三人の大臣のうちの一人がダニエルです。三節。時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。彼は三人の大臣の中でも際立って優れていた。そして全国を治めさせようと思った。当然、周りの大臣や大使たちが妬みやっかみ。そして、ダニエルを訴える口実を見つけようとするわけです。ところが、4節。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからで、彼には一つも落ち度がなかったんです。なので彼らは考えて、この人を訴えるには、彼の信じている信仰のことで訴えるしかない。王様に向かってこう言いました。あなたは偉大な王です。あなた以外のものを拝むものがあるならば、獅子の穴に投げ込むというお触れを出してください。あなたはそれに相当する人物ですから。気分を良くした王は、
その通りにお触れを出します。私、ダリオス以外のものを拝む者があれば、獅子の穴にそれを投げ込む。これは私が命じることだ。動かない法律だ。ダニエルもまたその法令が出されたことを知りました。10節。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。するとこの者たちは申し合わせてやってきた。彼のことをダリオス王に訴えるわけです。王様、あなたはお触れを出しましたね。これはあなた自身のお触れでしたよね。そうだ、確かに。あなたのしもべダニエルは窓を開いてエルサレムの神を日に三度拝んでいます。王は何とかしてダニエルを救おうと努めますけれども、残念ながら自分自身のその出した法律を無効にすることはできず、ダニエルを呼びつけて、獅子の穴に放り込むことになります。あなたが仕えている神があなたを救われるように、そう言ってダニエルを穴の中に放り込みました。大きな岩で封印をして、王の封印をして、彼はそこを後にします。一晩、眠れぬ夜を過ごし、食べ物も口にすることなく、彼は案じながら、翌日、この同じ穴のところに来ました。そして自らが封をしたその印を解いて、岩を横に転がして、そして穴に向かってこう語りかけます。ダニエルよ、あなたの神はあなたを救うことができたか？うなりを上げるライオンのその声しか聞こえるはずのないその穴から、この声が聞こえてきました。王よ、確かに私の仕える神は獅子の口を塞いで私を助け出してくださった。そしてダニエルは王の前に姿を見せたのでした。ダニエルは王の命令の前にも神に向かって祈り感謝することをやめず、この獅子の穴に葬られていきました。一体どうしてそんな歩みができたのでしょうか。ここにダニエルについて書かれるときに、いつものようにと書いてありました。ダニエルはこの状況に直面したとき、何か新しいことを決めたのではありませんでした。迷い、考えあぐねた結果、苦渋の決断をしたのではなかったんです。彼の意味は決まっていた。いつものように彼は歩んだ。迷ったのではない。この時新しい決断をしたのでもない。彼の意味は決まっていた。考えてみれば、ユダヤのところから連れてこられてきた彼ら、不本意な歩みを強いられてきたわけです。敵国に仕えなければならないという歩みです。不条理な中に彼の歩みはずっと置かれてきました。命の危険にさらされることもたびたびあったかもしれません。仲間もそういう歩みをしてきました。その中で彼は、王に仕え続けてきました。神様からの真理を曲げることなく、国の歩みが浮き沈み、情勢が移り変わり、仕える王が変わっていっても、彼の歩みはいつも変わらなかった。神に仕えて、この中で やがて終わる神の救いの完成が来ることを待ち望みながら、ずっとずっとずっとずっと歩んできた。この神の救いの完成をよりどころにして、この不本意な状況を、たとえそうでなくてもという状況を歩み続けてきた。そして今、現実には命の危険を問われる、この状況に直面しました。でも彼の歩みは決まっていたんですね。決まっていた。いつものように、神に使え、人に使えるそれをまっすぐに、そのまま貫いた歩みでした。私はその場にならなければわからないと答えました。しかし、今であれば、こう答えたいと願います。もう決まっているという歩みをしたいと願います。もう決まっているという歩みをしたい。その場になって、迷って、考えあぐねて、苦渋の決断で、えいやと決断をするような歩みではなくて、日頃、日常、些細なこと、毎日の生活の中で、神に使え、人に使える歩みが貫かれている中に、私の歩みはもう決まって、そういう歩みをしたい。そのことが、私の子供にも孫にも、周囲の人たちにも、あの人の歩みはそうだよね。何か新しいことじゃない。変わったことじゃない。いつもそうだったし、この時もそうだよね。という歩みとして理解されている。そういう歩みをしたい。初めていらっしゃった方は、いや、神のために命を投げ出すななんて、いや、宗教って恐ろしい。そんなものは私は信じたくない。思われるかもしれません。しかし、毎日、毎日の歩みの中で、たとえ不本意であろうとも、何がどう状況として移り変わっていこうとも、神様に希望を置いて歩むことのできる歩みの素晴らしさを知っていただきたいと思います。そのことが時に、命の重大さを問われる場面に直面するかもしれません。しかしそれが問われなくてもなお私たちは神のもとに自分に与えられた歩みを精一杯歩んでいる。ダリオスのもとに彼の歩みは忠実で怠慢でなく口実は一つも見つけられなかったんです。彼の歩みはいつもそうでした。どの王に対してもそうでした。どんな状況であってもそうでした。そしてその延長線上に、獅子の穴も恐れない歩みは、普通に置かれていたのでした。私たちも、私の歩みは定まっている。そのようにご一緒に歩みたいと願います。いつも、やがて来る神様への信頼ということを持って、与えられた歩みに励む、その歩みが貫かれていくように。神に使える、人に使える歩みが、私たちの歩みとして貫かれていくように。私の歩みは定まっていく。そのように歩ませていただきましょう。神様の導きを信じながら。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。